ブエナース。もうすぐ10月が終わろうとしているにもかかわらず、もう最高気温が25度以上の日が毎日続いて、半袖で過ごせるっていう、いつになったら夏終わるんだっていう感じなんで。だって半袖でハロウィンってなんかおかしくないですか？なんかハロウィンってもう日本だとおそらく昼間でも涼しいぐらい、ちょっと上着羽織ってても全然暑くないぐらいで、で31日のハロウィンにはコロナ前はみんな渋谷とか都内は仮装してパレードになんかね出かけるみたいな、そういうニュースを聞いてたんですけど、スペインの今年のハロウィンはなんかこのままだとなんか半袖でちょっとハロウィンムードを楽しむことになりそうでした。去年の記憶がなくて、どういう風に過ごしたかちょっと覚えてないんですけど、少なくとも、まあ、ハロウィンの文化はあるっちゃあるし、スーパーとかでも、まあ、ハロウィンのかぼちゃの形をしたちょっとしたお菓子とか、あと仮装とか、なんなら私の住んでるマンションのお向かいのご近所さん家族も入り口にハッピーハロウィンっていうデコレーションをちょっと飛び玄関の外側につけてたりもして、子供とかはまあそれなりに楽しみにしている感じはあるんですけど、思いっきり仮装をしてどんちゃん騒ぎをするかっていうのはちょっとわかんないですね。多分地域によると思うんですけど、コロナももう終わって観光客がだいぶ増えてきてるので、バレンシアの中心部とかだと今年はもしかしたら、まあ、それなりの、激しめのハロウィンパーティーモードになっちゃうかもしれないですね。ちょっとどうなるかは分かんないですけど、でも普通にスペイン人は、まあ、ハロウィンは確かにあるけどそこまで重要なイベントじゃないよねっていう位置づけな感じはしてますね。はい。で、そうですね、今回話そうと思ってたのは、日常生活の中で時たま思ってしまう、なんでスペインで売られているこの製品はこんなに大きいんだっていう話ですね。大きいなり使いにくいなり、もうちょっとどうにかならないかっていうちょっとした不満をちょっと共有しようかなと思って、はい、いくつかあるんですけど、まず一つ目が錠剤。毎月ねやってくるめんどくさい生理なんですけど、おそらく 100% の確率で頭痛くなるので、なんかバファリン的なのを飲むんですよ、錠剤を。でその飲む錠剤が基本的にでかい、いろんな会社の製薬会社のイブプロフェノはなんだ、日本語だとイブプロフェンかな、そう、なんかそういうのをどこの薬局で違うの買ったにせよ、なんか一粒が大きくて、で容量はちゃんと満たしてるんですよ。その 400mg とかいうイブプロフェノっていうのを買ったとしても、なんかこう一個の固形の体積がでかくて、日本で飲んでたのはもうちょっと小さかった気がするんですよ。でその一個飲みたいんで飲むんですけど、でかいので、喉の奥っていうか胃と喉の食道じゃないな、何の部分でしょう、あそこになんかくっついてる気がして、飲んだ瞬間はいいんですけど、1、2分した後になんかこう錠剤がへばりついてる気がするってなって、水をこう力を込めてぐいぐい飲まないと後で苦しくなるってぐらいでかいんですよ。だったら半分に割って1個ずつ2分の1ずつ飲めばいいんじゃんって思うんですけど、それが難しいことがあって、一つの錠剤もちろん半分で飲んだりする人も多いので切れ目が 入ってるんです。切れ目っていうか溝が入ってるんですけど、小さい錠剤のあの丸に溝が入ってたにせよ、あれをねきちんと半分に割れないんですよ。テコの原理でこう半分にパカッて割れるだろうって思いきや、全然硬くて割れないで、まあ、たまたまそのご飯中とかフォークとかナイフなんか物があれば、その溝に物を押し付ければうまく割れるんですけど、そんなね、そんないつも食事中とか食後とかでそういう道具があるわけじゃないので、まあ、仕方なく本当は半分ずつ飲んだ方がつまらない、喉につまらないから楽なんですけど、まあ、泣く泣くいつも1個1粒頑張って飲むっていうのをやってるんですよ。で形も、まあ、もちろんいろいろあって丸いのから、あと何系って言ったらいいのかな、イラストで描くようなあのカプセル型のような、カプセルじゃないですけど、あのカプセルを上から見たような感じの錠剤の形とかもあって、いやなんかでかいんですよね。もうちょっと小さくするか、せめてもの、まあ、形を工夫して半分に折りやすくするとか、そういうのがあってくれた方がいいなって思ってて、でこれ私だけでもじゃなくって、他の人もなんか錠剤が嫌いっていう人がいてですね、まあ、やっぱり同じ理由で喉に引っかかる、すごいこう後で苦しくなるから、それだったらあの粉状のやつを飲んだ方がやっぱ楽だし苦しくならないし、毎回なんか死にそうになるの嫌だっていう人もいるので、まあ、確かにね、薬飲むのも、やっぱ飲みやすさ結構大事だし、しかもね毎月こう定期的に飲むとかになると、もうちょっと小さい錠剤があるといいんですけどねっていう感じです。まあ、まあ、もしかしたらあるのかもしれないんですけど、まあ、私がよく買ってる錠剤は頭痛薬とかはでかくて、いつもあの箱をね開けて錠剤見てちょっとドキドキしながら多めの水でゴクッと飲むっていう感じで、ほぼ 100% の確率で喉に詰まって、苦しい、助けてっていう風になってるっていう感じです。はい、次の不満は歯ブラシ。これはね、あのスペインとかじゃなくて、海外で売られてる歯ブラシはおそらく日本のものよりもだいぶでかい。もしかしたら骨格、頭の形とかが違う、あと顎の大きさとかが大きい、西洋の方の人の方が大きいとかで、まあ、歯ブラシとかも大きくて問題ないっていうあれなのかもしれないんですけど、日本人の私からしたら、こっちで売られてる歯ブラシは本当にでかくて、あの奥歯をうまく磨けない、なんかでかすぎて届いてほしいところまで刃先が届かないんですよ。で、今年の夏に日本に一時帰国した時に、自分用に4本ぐらい歯ブラシを買って帰りました。コンパクトっていうか、ちゃんと一番奥歯の裏側まで無理せず届くっていうので、歯ブラシは日本の歯ブラシの方が日本人は向いてると思います。なので、まあ、これからスペインに来るとか旅行来るっていう方は日本の歯ブラシは持って行った方がいいと思います。ただなんかホテルとかで置いてある、まあ置いてない場合の方が多いんですけど、置いてあるその簡易的な歯ブラシはたまに小さい場合があるので、それはたまに助かるんですよね。ただスーパーとか普通の街中で買える歯ブラシが非常にでかい、もうびっくりするくらいでかくて、なんじゃこりゃっていう感じなんですよ。で、まあプラスアルファ言うと、私からするとブラシがすごい硬くて、歯茎がこうゴシゴシたわしで洗われているような感覚なんですよ。なんか柔らかめ、硬めみたいな、一応ブラシの 硬さの違いはあったりするんですけど、日本で売られている柔らかめみたいな、この猫の毛をね、優しく触っているかのような感じで歯と、あと歯茎のその表面を優しくこうさすってくれるような、柔らかい歯ブラシなんて絶対売ってないんで、私みたいに歯茎が薄くて、あんまりゴシゴシしっかり磨いたら大変なことになるっていう方がいたら、日本の柔らかめの歯ブラシはもう何十本でも持ってきた方がいいですねって思います。そう、歯ブラシがでかすぎるし、ブラシがちょっと硬すぎる。もうたわしですよ、本当に。たわしで歯は磨けないでしょ、どう考えてもね。そうっていうプチプチな文句です。はい、あともう一個、爪切り問題ね。爪切りも私はずっと日本から持ってきた小さいコンパクトなんですけど、日本製の爪切りをずっと使っていて、まあ、当たり前ですけどこっちでも爪切り手に入るんですけど、すっごいでかくて、でかい割にこう断面もこうバスッといっちゃうというか、あとあんまり切れない、うまく切れない場合もあったりして、爪切りは特に女性の方とかお手入れちゃんとしたい人は、日本の爪切りは忘れずに持ってきた方がいい。歯ブラシと違って消耗品じゃないので、そんなに日本製のもの簡単に錆びたりはしないと思うので、爪切りは日本製を持ってきた方がいいと思うし、持ってきてよかったって今本当に心の底から 思ってるんですよ。日本製の爪切りを人にちょっと貸した時に「何これ、超切りやすいじゃん」って。で、私が持ってる爪切りは女の子用の爪切りっていうすごい小さいのなんですけど、その歯の断面の部分がきっちり噛み合わせるんじゃなくて、下の歯の部分が上の歯よりもちょっとこう、なんか人間の歯、上の歯が下の歯よりも外に出てるみたいな感じで、歯先がこう上下同じ位置でに止まらないようなデザインになっていて、そうすることで爪を切った時に断面がこうバツッとこう切れるんじゃなくて、綺麗な斜めの断面を作ってくれる。で、その後にヤスリとかで磨くと割れにくいとか、なんかそういうちょっと細かいところまで手が届いた女の子用の爪切りをずっと使ってるんですけど、そういう説明を友達にしたらもう目を丸くして信じられないみたいなね。プロダクトハボネス、es que es una pasada, no podemos imaginar las cosas que inventan ahí。 すっごいびっくりされて、すげえっていう反応をいつももらうんですよ。はい、まだまだ次いきましょう。次に、ちょっと大きいなって思うのが、ボディーソープ。ボディーソープの容器が基本的にすごく大きくて、1リットル以上、1.5リットルぐらい入るんじゃないかってくらいバカでかいボディーソープが売ってあって、で、あと日本だとこう上からプッシュするタイプが結構多いと思うんですけど、そうじゃなくて自分で手で蓋を開けて、しっかり重たい巨大な容器を押しながら、それを下に向けて、そう、出口が穴が上についてるので、それをわざわざ持ち上げて逆さにしながら、手の上にブシュッと押し出しながら出すっていうスタイルが多分普通だと思うんですけど、それが本当に大きいので、使い終わりかけの時はまあいいとして、初めがすっごい問題で、重たいんですよ、片手で持つには。で、小さいのがないので、最低でも800、700ミリリットルぐらい どれくらいって言ったらいいんだろうな。なんか結構その容器も大きいので、片手では一応握れるようにまん丸の、その円柱の形ではなくて、円柱をこう両面からこうギュッと押した、両手じゃないや、片手でこう握りやすいようなデザインにはなってはいるんですけど、でかいし重たいし、あとシャワーで水で濡れた手で持とうとするとツルツル滑ったりして。なかなかね、買いたてほやほやのボディーソープは重たくてちょっと大変なんですよ。まあでもやっぱシャンプーじゃない、シャワー文化なので、体をパパッとこう1日に2回に3回、夏とか暑い日洗ったりするし、量が多い分は確かにそれはそれでいいんですけど、ちょっとね、日本のそのボディーソープの容器とか容量に比べると大変かなって思うんです。あと重いので、なんて言ったらいいんだろう、シャンプー、リンス、あと洗顔とかを置いている容器、プラスチックの容器を壁にくっつけてるんですけど、重すぎるのでボディーソープだけは置けないんですよ。あまりにも重くて、それ入れちゃうと吸盤の部分が耐えられなくて落ちちゃう可能性があるので、ボディーソープだけは、まあ、仕方なくバスタブと壁の、その四隅の角っこにできた隙間に泣く泣く置くみたいなことをしてるんですけど、結構慣れるまでは大変でしたね。まあ、今でも大変なんですけど、そう、それがでかいっていう話ですね。あと最後、これ物じゃないんですけど、街中歩いていると、買っているワンちゃんたちが巨大なんですよ。日本は、まあ、家のサイズもあるかもしれないんですけど、割と中型犬、小型犬が多いと思うんですけど、こっちで散歩させてる犬、びっくりするぐらい本当に大きい犬が結構な確率で散歩してて、本当にこれなんか元気いい時に2本足で立たれて、たら普通に押し倒されるってぐらい巨大な犬が普通にお散歩してたりして、日本じゃなかなか出会えないくらい大きなのが普通にたくさんいるんですよ。公園とかにもドッグランとかのスペースがあったりすると、ほとんど見かけるのが大型犬ばっかりで、あんまり中型犬ぐらいのサイズはそんなになくて。割と私の印象だと、なんかチワワとかそういう小型犬か、めっちゃ大きいラブラドールとか以上の、よく雑種なのかもしれないんですけど、何の、犬種なのかわからないぐらい大きな犬さんたちがたくさんいて、びっくりしてるんですよ。日本じゃなかなかそんな大型犬見ないので。で、まあ、残念なことに飼ってる飼い主さんが関根を持たずに、ワンちゃんたち用を足すじゃないですか。で、そのまんまやりっぱなしの飼い主さんが結構いて、それがちょっとその街中の、公害じゃないですけど、そのマナーが悪いから、ちゃんとペットを飼ってる人たちは後処理をしろっていうポスターが壁にたくさん貼ってあったりもするんですけど、それでもやっぱりね、守らない人がいて、で、想像つくと思うんですけど、大型犬なんですよね。大型犬の確率がまず多い。たくさん大型犬がいて、かつやっぱり大型犬のワンちゃんたちは食べる量が多いので、そういうことなんですよ。お手洗いしたくなった時の量もまたすごいんですよ。なのにそのまんまね、置いていっちゃうから大変なんですよ、本当に。街中をね、お掃除してくださる方に本当に大迷惑、大迷惑なんですけど、普通に道、歩道でワンちゃん、巨大な犬が止まって用を足し始めて、で、マナーのない残念な飼い主さんは本当にそのまま置きっぱなんですよ、信じられない。本当にそういうのやっちゃいけない モラルに反することなんですけど、結構な確率でその汚物がね、道端に置きっぱなことが多いと思います。日本に比べるとスペインの街中はまあまあな確率で、ちょっとワンちゃんたちのそういうものが残されている確率が多くて、なんかスペインに観光に来た日本人とかがなんか結構犬のそういうのを道端に残ってるよねみたいなね、それを聞くことは結構あって、確かにそれは事実で、まあでもそれは私的にはあんまり強調はしたくないんですけど、そのワンちゃんたちがやっぱり大きいっていうのも少なからず関連していて。あんまりね、食事中だったらこのあんま聞かないでほしいんですけど、残されていくあの造形っていうか、本当に半端じゃなくて、勘弁してくれよって本当に思う、想像しなくていいんですけど、本当に悲惨なんですよ。だからもうちょっとね、そういうマナーが全体的にね改善されていくべきだなとは思います。私も犬飼ってたことがあるんで、中型犬なんですけど、もちろんね、後処理はもちろん毎回やってましたし、やっぱり家族の一員なので、そういうところまではちゃんと面倒を見てほしいなって思いますね。ちょっとね、この話で終わるの嫌なので、ほっこりした話をして終わりたいなと思うんですけど、そうだな、何を話せるかなというと、あ、そうそう、うちの今住んでる家の近くにケバブ屋さん、持ち帰りだけじゃなくて店内でも食べていける、まあまあ大きな席数あるケバブ屋さんがあるんですけど、ケバブ日本にいた時1回しか食べたことなくて、でもこっちに住み始めてからケバブめちゃめちゃ頻繁に食べるようになって。で、個人的にはケバブに外れないんですよ。ケバブ屋さんは基本的にどこ行ってもケバブはケバブだし美味しいんですよね。肉のおかげなのか、ヨーグルトとニンニクを混ぜたソースっていうんですかね、それのおかげなのか分かんないんですけど、ケバブはもうどこのレストラン入っていいか分かんないけど、お腹空いてるから早く食べたいっていう時は普通のバーガーキングとか入ったりするよりかはケバブに行けば間違いないっていうのは私の中の一つのその定理っていうか、そういうのがあって、で家の近くにあるケバブ屋さんも結構な頻度でよく行って、でお店の人も本当に親切で。でみんなケバブ屋さんっていうのもあって、モロッコ系の人たちが多分家族経営だと思うんですけど、がみんなで一生懸命働いていて、めちゃめちゃ親切で、本人汗だくなのにめちゃめちゃ笑顔で、今日は何食べていかれますかみたいな感じで、メニューもきちんと相手の方に向けて差し出されて、あ、これとこれですか、分かりました、じゃあ少々お待ちくださいみたいな感じで、すっごい接客が丁寧で、行くたびに感心するんですよ。なんかなかなかね、スペインだとそういうサービス業とかで日本のクオリティと同じくらいのサービス受けれる可能性はあんまないので、ただ私のその家の近くのケバブ屋さんに行くとめちゃめちゃ丁寧に接客されて、こっちがむしろ申し訳なくなるぐらい。しかも提供されるケバブとか、そういう中東系のモロッコとかそっち系の食べ物が美味しいんですよね。ケバブは外れあんま少ないのでおすすめですね。っていう話で大丈夫かな？ということで、今回のエピソードはここまでにしたいと思います。お腹空いてきたな、この話したら。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego!